続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書鎌田実の人生図書館がマガジンハウスから発売中、鎌田実さんです。
はい、
こんにちは、
こんにちは、こんにちは。もうお久しぶりじゃない感じです、ね、
しょっちゅう会ってるから、はいはい、かなり会ってる。親戚のおじさんだってこんな会ってないわ。いやいやいや、
そんなやがんないでくださいよ。
やがってないよ。
お前暴言が過ぎるよ。
なんで
始まる前に先生と違って私はナイーブなんだからって言ったら失礼だろお前。入って
だって先生、先生いつもなんか、はい、あれなんだもん、心の中までだよ、健康丸出しな感じがして、
うん、丸出しじゃない、いろいろあってさ、いろいろあってそうな、そうやろうと決めてるんだからね先生。
そう、今日優しいね大竹さん。
そうだ、いろいろあったんだよ、だからこうなったんだ
よ。ごめん、今日なんかねやさぐれてる。
さて、まあいろいろお話を伺いたいんですが、一つ気になる発言が、西村担当大臣が、うん、神のみぞ知ると、
うん、まあ、今後の感染者の数についてですね、うん、おっしゃってました、ね、
おっしゃって、うん、もう神頼みかと、
うん、
ね、
うん、
もうちょっと科学的根拠とか、うん、そういうのに頼った発言をしてほしかったなと、
うん、
なんかそれはなんかこうね、うん、なんか優勝祈願みたいな話じゃない、だって、うん、そうじゃないところの科学的分析を話してほしいなと思うんですけどね、うん、そういう発言があって先生に伺いたいのは、うん、まあ、ワクチンの話なんですけども、うん、まあ、巷ではいろいろ言われてて、トランプもいろいろ言ってられて、米のファイザー社とか、うん、いろんなのがマイナス70度で持つとかいろんなことを言ってますけども、うんうん、ここはどのくらいの期間が先生は開発にかかると、
うん、
で治験を過ぎて日本で普通に安全に打てるっていうのは、うん、今までの症例からするとどのくらい期間必要なのかみたいなこともお話しいただけますか。
なるほどね、うん、ワクチンはやっぱり今までずいぶん痛い思いをして副作用があって、うん、はい、あるっていうのが現実ですよね、うん、で、うん、安定少しずつこう微調整をしながら安定して副作用がゼロにはできないけども、うん、かなり少なくて、うん、しかも効果ははっきりとあるっていうふうに、うん、例えばあの100はしかのとか、うん、あの100日咳なんかは一度かかったら一生、はい、抗体ができるっていうふうにもなっていくわけですよね、うん、で安定したものにできるにはやっぱり 1,2 年は最速でかかるんじゃないかっていう気がしますよね、
っていうと
今もだいたい1年弱だから、うん、あともう1年ぐらいはかかるんじゃない、
今から 1,2 年っていうの、
それとも今から 1,2 年ですか、
はい、で、うん、アメリカで多分すぐに日本に売ってくれるわけではないので、うん、逆に言うとアメリカでこう、うん、たくさんの人にやりだした時に、うん、いろんなことが分かってくる可能性があるので、うん、そういう意味では来年日本に入ってきた時にはそれぞれが判断ができて、うん、自分はやろうとか、うん、自分はもうちょっと様子を見たいとかっていうふうにこうなって、日本の中でもこう分かれていくんじゃないかって気がするんですね、うん、いち早くやりたい人と、それからもともとワクチン嫌いっていう子供の若いお母さんなんかがある一定程度いますからね、
コロナにかかって治っても、うん、今後遺症みたいなことが言われてるじゃないですか、うんうんうん、で薬を飲んでも、うん、それ開発された、うん、それの副作用みたいなことも、うん、まだよく分かってない段階で、
はい、
どうすんのかなって思うんですよね、うんうん、
あのインフルエンザもそうだけども、うん、ある一定程度国民の半分ぐらいが予防接種をしてくれると、うん、それだけで全体にこう、うん、感染爆発をしないで済むので、うん、だからそれぞれの人生哲学を、うん、で自分流に考えて、うん、やる人とやらない人がいて、それでもやる人がある程度のパーセンテージやってくれるようになると抑えられてくる可能性はあると思うんですね、
うん、
ただ今の指数関数のようにこうちょっと前まで2週間ぐらい前まで例えば東京250だったのが500になって、
はい、
500は今度1000になるわけです、はい、また、うん、でこのまんまでいくとこれはワクチンがあるかないかよりも、うん、とにかくやっぱりみんながかなり自粛っていうか、うん、 環境を良くしたり手洗いをしたりマスクをしたりっていうことを徹底をして、うんうん、そういう意味ではショック療法っていうのが必要だから、うん、本当言うと札幌、申し訳ないけど札幌だけちょっと GoTo やめてもらう地域とか、本当は今日から GoTo Eat が東京版が始まるけども、はいはい、これも2週間ちょっと延期しますとかっていうような、ちょっとショック療法を行うことで、国民全体がもうムードとしてはなんかしなくちゃいけないよねって、だけど政治家がこう決断をする力が今、かつて北海道知事はみんなが拍手するぐらいすごいぞっつったのに、彼も今はなんとなく経済優先になったし、担当大臣も経済優先だし、首相も経済優先だけども、でみんな国民に任しちゃってるけど、ワクチンができたって、ワクチンだけでは解決できないから、ワクチンができてもやっぱり手洗いをしなくちゃいけないし、マスクをしたりして防がないと、ワクチンは完全にパーフェクトでは絶対ありえないんですよね。
まあでもあれですよね、 GoTo とかって言って、まあそれはね経済わかるけど、まあでも経済全体の底上げじゃありませんよね。
そう、
観光とかそういう旅館業とかの、だからあれが全般の底上げになるんならね、それは俺もいいなと思うんだけど、まあだけどGoTo だと、言ってくださいと、静かにしてくださいと、気をつけましょうと、言われて、もうなんか体二つに分けられてるようなこの感じ、はなんかこう統一感がないなっていう気がするのね。
政治家がやっぱりはっきりと方向を示した方がいいですよね。それ全部やめなくてもいいと思うけど、GoTo の一部をやめただけで、この日本人っていう国民性って結構そこだけ、それだけでこうみんなで黄色信号が灯ったなって気がするけど、今黄色信号が灯ってんのかどうかがすごく分かりにくいですよね。
でも医師会の会長は明らかにこの GoTo キャンペーンが影響していることは否めないっていうふうにおっしゃってます
よね。その通りだと思いますよ。
ああ、そう。
だからやっぱり GoTo 全部をやめる勇気が政治家にないとしても、一部でいいから札幌だけちょっと申し訳ないけど、違う方法で札幌を応援します。北海道全部やめなくてもいいけど、札幌だけすごいからやめさせてください。東京版の GoTo イートはちょっと2週間行きだけで、これでかなり。
いやもう今日ちょっと聞いたら長蛇の列らしいですよ。
あ、そう。GoTo イートのプラスアルファの券をもらうために。
券をもらうために。まあ、そもそも現場の写真見たら、めちゃくちゃ混んでましたよ。
でも指数関数ですよね。もうあっという間に、だから欧米の状況を考えれば、例えばフランスが、1日5万人が発生するとか、そういう状況に日本も、ずいっていうふうに言ってしまう可能性があるので、これはどっかで一回止めると、ぐっと下がり出していくから。
でもなんかそういうのがもう、無理なんじゃない、そういうふうな当たり前な考えが。だって、そもそも GoTo って1ヶ月前倒しで始まった事業だったじゃん、で、その時に赤羽大臣が、
赤羽さんですね。
赤羽さんか、理由を説明しろって言って、私すごいびっくりして覚えてるんだけど、旅行への熱い思いがあるって言ったんだよ、理由。なんか、そういうふうなんだもん。だから神の溝知るっていう風になっても、そうなるのが、どうなの？
あと、もう一つ、この今家庭内感染と施設、ね、そういうところが増えてるって、でオープニングでも太田さんと話したんだけど、まあある先生は家庭、まあ仁木さんっていう先生は、家庭内感染はちょっと防ぎようがっていうふうにおっしゃってて、まああるところではエリアを分けろみたいなね、
家の中で、
エリア分けろって言われても
ね、
どう、
家庭は難しいよね。
難しいでしょ。
難しいよ。
ねえ、これ。
いや、家庭に持ち込まないっていうので、もう一回作戦の練り直しはできるけど、家庭の中で時間差で食事して、みんなバラバラに食事をしましょうとか。
トイレも何個も風呂も何個もないしね。
小さい子供がいるお家なんて絶対無理よね。
でやっぱり家庭、うん、今までこうコロナがない、うん、起きる前だって家庭が危ないっていうか、うん、その家庭の一体感っていうのがどんどんどんどん日本が崩れ出しているところで、うんうんうん、それを進めたら一気に今度はもう取り返しのつかない家庭崩壊みたいなものへ向かって、うんっていくから、うん、家庭の中はやっぱり持ち込まないことで、うん、家庭だけはみんな一生懸命丁寧に誰一人感染しないようにしていこうっていうふうにしていくことの方が賢いような気がしますよね、
うん
うん、あともう一つの問題はあれだよね、こう、まあ、こういう際だから、うん、もう国債発行して金でね、うん、今までね、うん、なんかこう60兆ぐらいの収入しかないのにずっと100兆ぐらい出してきてたんでしょ、
うんうん、
まあ、その辺はちょっとなんか出してた理由が分かんないけど、
うん、
今回は収入が60兆でも、うん、やっぱり100兆でも150兆でもこういう時は出さなくちゃいけないんじゃないかなと俺は思うんだけどね、
うんうんうん、そうですよね。だから出し方が GoTo が本当にそのいい出し方なのか
どうかってね、
やっぱり GoTo は、まあ、中産階級の人たちにとってみるとそのチャンスがあるかもしれないけど、もうちょっと生活がギリギリの人にとってみると、うん、GoTo どころじゃない人たちがいるはずですからね、はい、その人たち、それから職を失ったその若者たちとかことを考えたら、うん、そういう人たちにこうきちっとした手の差し伸べ方が必要ですよね、
はい、そこら辺まで話がいかないのと、うん、あと気になってるのはやっぱし一番先に自助が来てるっていうか、
うん、
持続共助公助っていうなんか順番、
うん、
まあ、ある方はそれはもう順番じゃないんだと、
うん、
全部一緒にやんないとダメだと、
うん、
自助っていう意味は全部自分でやれと、
うん、
これどういうことかって言ったら助けてっていう声が上げられないっていう話だって言ってる人がいるけど、
うんうん、
俺もまさにその通りだと思うんだけどね、うん、
自助もちろん大切だけど、自助を強調すると本当にギリギリ、うん、一生懸命やったけどうまくいかなかった人はあんたのせいでしょっていう風になるけども、例えば就職のその氷河期に偶然会った人たちなんか、うん、あれは努力や能力の問題じゃないもんね。
逆に控除が絶対的にあるよって言われた方が、うん、もうちょっと頑張ってみようと思う。
そう、
さっきのワクチンの話も鎌田さんが 1,2 年は最短でもかかるっていうふうに言ったでしょ、
うんうんうん、
そっちの方が 1,2 年だったら今すごくこううつうつとした気分だけど、
うんうん、
頑張ってみようって気になるもん、
うん
うんうん、ちゃんと話してくれた方が。
だから逆な言い方すればね、
うん、
もしワクチンができたら全員にワクチン打ちますよみたいなね、
うん、
ことを言ってくれるとかね、うん、そういう控除の方がなんか全部一緒ってい
うより
先にあった方が、
うん、
なんか
もうちょっと自分で頑張って
もうちょっと事情を頑張ろうっていう気になるよね、うん、確かにね、うん、
いや控除や共助がしっかりしていて、うん、その上で地民なできる人たちは自立していく、うんね、っていうことがあって、うん、やっぱりそこが ちゃんと、うん、そのセーフティーネットがちゃんと張られてるっていうのを明確に政治は示した方が国民は安心ができますよね、
うんうん、
まあ正月たくさん休めるっていう人もねいるかもしれないけど、こもった方がいいっていう人がいるかもしれないけど、医療従事者の方とか介護の方とか、
うん、
それからコンビニとかでもね
働かないと生きてい
けない、まあ、3日働かなくちゃいけないし、
うん、
働くしか手のない人たちがいるわけだからね、もうちょっとバランスを考えてほしいなと思うんですけども、さて今日は鎌田また本出した
これね、もう半年間かけてね、映画を、ね、うん、もう150本近く見てさ、で鎌田おすすめの映画とか、ね、
いいね、
鎌田おすすめの絵本とかね、うん、
はい、
もう、楽しい、これはどうしても人生の中で読んでもらいたい本とか。
先生、まあね、強いな。どんな世の中でも絶対楽しいことを見つけてくるよね
そう、う
ん、
しかもあれだよ、まあ、帯がさだまさしさんと阿川佐和子さんだからね、うん、
最強ですね。
あー、ページをめくるにつれふと自分が子供時代に読んだ本、若い頃に見た映画ともう一度会いたくなった、う
ん、ね、村川さんのコメントです ね、うん、
ね、
はい、
書いてらっしゃいます。さて本の中身ですが、
はい、
子供の頃に見たというか、ここまたもう一回、じゃあ何十本の映画を見直してみた、
はい、
この期間に、
はい、
暇だから、
はい、
暇じゃないですよ鎌田先生は暇ではないです
絵本を読んでみた、
はい、
5本もいろいろ昔の大江健三郎とか、
そう
あの辺を
全部読むだ、
あすごいな、
中川上賢治がいいなとか、
うんうん、
その堀達夫なんてもうほとんど名前を聞かないけど、はい、堀達夫を読み直してみたらやっぱりこうすごい素敵だなとかね、
風立ちぬですか、
はい、あそうそうそうそう、
はいはい、
それから映画はね、うん、何を進めようかなと思って、
映画何、
第三の男、
うん、じゃんじゃじゃんじゃじゃんってやつね、
そうそう、スターが流れるやつね、はい、それからね道、フェデリコ・フェデリーニの道、
道、
うん、これがねとてもいい、でもみんなねこれネット映画今会員になると月300円ぐらいで、今僕が言った道とか第三の男ってほとんどタダなんですよ、だからタダでこう見れるので映画が、この蒲田図書館の中で随分、これ絶対見たらドクトルジバゴとかね、
フェリーニなんかちょっと敷居が高いなとかみんな思っちゃうけどね、
タダですからね、見てみるとね、もうこれ室井さん見る笑ってないでさこの頃うつうつとしてないでさ、僕の勧めた映画
ちょっとあのサッカーの順位見てて、あ分かる分かるって思ったもん、
分かった、あそう、で今日昨日さ、その大騒ぎされたのがあのユー・ミリさんが、
はい、
米国図書賞という賞をもらったですよね、
はい、この本の中には、
はい、書いたんです、
作家のベストの中にちゃんとリュー・ミリが入ってますね、
そうなのよ、
先見の明というか、
そうなの、ほっとけない作家たち、うん、大ベスト7の、はい、中に入ってるんですね、
はいはい、
で、この彼女があの、のおすすめやっぱり芥川賞を取った家族シネマなんですけども、だけどこの JR 上野駅公園口って、昨日アメリカの米国賞、はい、米国図書賞を取った、
はい、
これねすっごいいいんですよ、でこれ彼女アクタあのユーミリから僕に本が送られてきて、鎌田稔様、
はい、
時は過ぎない時は終わらないっていうサインが書かれてたね、筆でね、
はあ、過ぎない時は終わらない、
でもねユーミリ応援してきたんですよ、彼女あの、うん、鎌倉から南相馬へ、あの移転して、
ね、
フルハウスっていう高校生のために 本屋さんを開店したりして、で僕は高校生が、僕がもし高校生に戻ったら読みたい20冊っていうのをユーミリの本屋さんで売ってたりするのね、
へ
え、ユーミリいいですよ、
私彼女の書く短編がすごい好きです、
あそう、
はい、
今回の受賞作は南相馬に移住したことによって生まれた作品だっておっしゃってます
よね、そうなんですね、南相馬から、あの東京へ、五輪、東京五輪のために、その日雇いみたいなことで出てきて、そのまんま故郷に帰られなくなって、路上生活者になってしまった人を追って、要するに日本のこう、経済がどんどん良くなっていく時の明と暗を両方、つまり暗の人を書いたんですよね。でなかなかの作品、アメリカすごいな、こういう作品を選ぶのかとかって思いましたね、
まあ、さっきの就職氷河期の話もね、そうだし、この南相馬とか福島第一原発の、
はい
ね、そこのなんかあのなんていうの、帰宅困難区域でがふるさとの方もいらっしゃるし、現在まだ帰れない方が3万7000人って言ったかな、ね、そういう人たちの生活がそこにはあるわけだからね、1位は誰ですか、
1位はね、僕は3位が、ね、宮沢賢治なんですよ、
1位坂口安吾じゃなかったですか、
ああほっとけないのの1位は坂口安吾ですよね、堕落論っていうのがね、彼が人間落ちても大したところまで落ちれないんだから落ちることなんか心配するなっていう堕落論が、いいなという、で、2位が堀田芳恵ですね、詩人たちの群像という、若き詩人たちの群像って、3位がね、段和夫なの、 もうこれが家宅の人って、
はいはいはい、家宅の人ね、
一つずつで書いてるのと、うんうん、作家としての好きな順位とはまた違う、うんうん、
あ、そうそうそうそう、映画監督も好きな映画監督はジャン・リック・ゴダールとか、うんうん、はい、そういう書き方をしてるし、うん、見たい映画もう一度 見直しをしたい映画はベスト10とかっていうのをやってるのよね、う
ん
う
ん、お話は好きなんですけど別の話もしなくちゃいけないんで、
はい、はい、この鎌田実の人生図書館、はい、うん、マガジンハウスから、うん、税別本体1400円で発売ということなんですけども、うんうんうん、今日は鎌田実さんのこの5本、うん、鎌田実の人生図書館、リスナーの方5名様にプレゼントしてくださるということですので、うんうんうん、ご希望の方はおところ、お名前、お年、電話番号を書いて、うんうん、番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せになってください。当選された方は今日のエンディングで発表させていただきます、はい、
さて太田さん、
はい、
恒例のチョコ募金ですけども、
今年でもう鎌田先生16年目になるんですね。
よくやってきました。
16年目のチョコ募金、今回も4巻入りの1セット2200円、今回のパッケージの絵は花の絵とか、
お花の絵が2つ
と羊の絵とか
鳥の絵
とか、
まあ、改めて、ね、うん、ご説明しますけれども、うん、鎌田実さんが代表を務める NPO ジムネット、うんうん、イラク福島の子どもたちとシリアの難民を支援するための募金、チョコ募金をずっとやってらっしゃいまして、うん、チョコを買うだけで募金ができると、うん、大竹さんも室井さんも毎年買ってらっしゃいます、
う
ん、
ありがとうございます。
この番組をお聞きの方も、たくさん ご購入いただいて、いつも鎌田先生から大竹さんね、番組で喋らせていただいて、たくさんチョコレートを買っていただきましたっていうお話を鎌田さんからも伺っております。今年も一つよろしくお願いしたいと思います。今回はこれ前絵違うんですか、前の人とはね、
はい、絵が毎回と違うんですね、はい、今年は
うん、エリーン・ディルガシュ、シャグール・ザイナブっていうね、
お子さんたちの描いた絵がその館の表面にあると書かれています
、ね、今年は6歳の方、12歳の方、15歳の方、16歳の方ですが、皆さんいろいろな状況の中で白血病になってしまってますね。
そうなんですよね、うん、今回イラクの油田が、うん、日本の日記っていう企業が4000億円で仕事を請け負って、うん、その、うん、日本政府もお金を少し出して、うん、そういう今度イラクの石油が日本にやってくるようになって、うん、今まではイランの石油が多かったんですけども、うんうんうん、それも割合僕たちが15年間、うん、もう16年目ですけど、イラクの白血病の子どもや難民キャンプの子どもを助けてきたことが大きな形になってて、いや日本のエネルギーの問題のそこ最後を支えてくれる、なんか日本とイラクってすごい仲がいい、うんうん、その仲の良さを支えてるのはこの、うん、自分で言っちゃいけないですけど、チョコ缶も少し役割を握ってんのかもしれないなっていうふうに思ってですね、
大事なことですよね、
はい、中でシャグールさんは15歳で白血病にかかっていますが、イラクのアルビルの県の出身です。彼女は治療を開始してから学校に通えていません。また日雇い労働者として働いていたお父さんも脳卒中で倒れてしまい、家族の経済状況も悪くなっています。このシャグールさんは小鳥の絵ですかね、鳥が何かをついばんでいるような、絵を描いています、
はい、いや、うん、頑張ろう、おばさんも頑張る、うんうん、
お願いします、う
ん、だって、はい、こんなちっちゃい子たちがね、うん、病気と戦って頑張ってんだもんね、
う
ん、
このシャグールは看護師になりたいっていうことで、うん、もう一回高校にもう行き戻して、うん、学校を卒業したら看護学校行って、うん、こう自分が病気が治った後、うん、白血病の子供を助けれる看護師になれたらいいなと思って、うん、それを応援してあげたいんですね、うんうん、
はい、チョコ募金の詳細はジムネットのホームページから、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、
大竹メインディ、そして今日は鎌田さんの著書、鎌田実の人生図書館をリスナーの方5名様にプレゼントします、
はい、
ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いて 番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せください、うん、当選者はエンディングで発表します。大竹メインディッシュ、本日のゲストは鎌田実さんでした。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。